リッツカールトン。一瞬で心が通う言葉がけの習慣。人とホスピタリティ研究所所長、前リッツカールトン日本支社長、高野昇。日本実業出版社。常識を超えるためにプロがいつも心がけているほんの小さなこと、相手の本当の望みを知るお声がけ、会話を弾ませる糸口のつかみ方、信頼を生む言葉遣い、仕事のプロになるための考え方。どんなに心を打つプロの仕事でも、たった一言、ほんの小さなことから始まる。挨拶は理想の自分になる一番簡単な方法。知識を身につける一手間が会話の幅を広げる。相手を知るための投資を惜しまない。褒めるときは相手の確信を褒める。話をするのは相手80、自分20で十分。自分の好みでおすすめをしない。不満を不満で終わらせない一言をかける。相手の立場に立って俯瞰的に物を見る習慣をつける。相手のルールでお金を払ってもらう。今お客様ではない方への対応が未来のお客様を作る。指摘を受けたら20分以内に対応、できなければ20分以内に報告。相手の時間価値をいかに高めるかを追求する。こんにちは。あなたにこのオーディオブックを聞いていただけることをとても嬉しく思います。はじめに、こんにちは。このオーディオブックをお聞きいただきましてありがとうございます。こうして皆様との間に生まれたご縁に心からの感謝を申し上げたいと思います。平成23年3月11日に起きた東北太平洋沖大地震。あの日を境に、それ以前の価値観とそれ後の価値観に大きな変化が起こりました。私たちが追い求めてきた効率は、みんなマイナスの要因になってしまうという現実を目の前に突きつけられました。今私たちをプラスの方向に導いてくれるもの、それは効率性や経済性重視の中で見落とされ、置き忘れられてきた心という最も大切で本質的なものであることに誰もが気づきつつあります。効率などでは測り得ない思いやりや慈しみ、いたわりなどの相手のことを大切にする感性そのものです。そしてそこから生まれる人とのつながりという目には見えない大きな価値が、改めて真剣に見直され始めているように思います。さて、唐突ですが、最近はラジオのニュース番組の人気が高まっているのだそうです。一時はテレビや他のメディアに押されていたラジオですが、ここに来てリスナー数も伸びているのだとか。大震災の後は特に、携帯性の良さとニュースや情報の即時性と正確さが見直されているのでしょう。ここでちょっと考えてみたいと思います。このラジオですが、もしもアンテナが壊れていて機能しなかったとしたらどうでしょう。あるいは電波をキャッチする受信部分のダイヤルが錆びていてスムーズに回らなかったりしたらどうでしょう。放送局がどれほど情報を発信したとしても、それをラジオが受け止めてくれることはありませんね。アンテナと受信装置が働かないラジオは、ただの金属の塊であることに気がつきます。ではここで、 自分と一緒に働いている仲間をそれぞれラジオに例えてみましょう。さまざまな経験を積んで知識やスキルを身につけてこられた優秀なラジオである方が、お客様が投げかけてくださるいろいろな情報を自分の感性のアンテナでしっかりと受け止めて的確な行動につなげていくわけです。つまり人間の心がアンテナであり受信機なのです。感受性という言葉はそれを端的に表しています。しかし先ほど述べたラジオのようにアンテナや受信機がきちんと機能しなかったならばどうでしょうか。心の柔軟性に欠けていたり、アンテナが閉じていたりしたら、一緒に働いている仲間やお客様の思いを汲み取ってあげることができないかもしれませんね。だから感性のアンテナとレーダーはピカピカに磨く必要があるのです。すなわち感受性という心の筋肉をしっかりと鍛える必要があるのです。このオーディオブックでは、様々な仕事の場面で、ちょっとした心遣いが血の通った温かい人間関係を築くということ。そのために、一手間かけた一言を、どのように紡ぎ出すかということのヒントを提案してみました。さらに、日常生活の中の何気ない景色も、自分の心を相手の心に寄り添えて眺めてみると、全く違う景色になるということ。そしてその時、どのような行動を取ることができるかで、その人という人間が見えてくることも考えてみました。私の経験ですので、ホテルの話が多いのですが、そうでない職場の方にも参考にしていただけるものとなっています。今世の中は、心と感性を軸とした生き方、考え方に大きく移行し始めている気がいたします。そんな中、私は数年前のある出来事を思い出しました。それは、リッツ・カールトン東京の開業準備で、忙しく都内を動き回っていたある日のことです。六本木駅に地下鉄が止まると、すらりとした髪の長い女性が乗り込んできました。仕事柄、多くの人たちを見てきていますから、姿勢や歩き方、お化粧などから一目でモデルさんだなと分かりました。混んでいる車内でちょうど私と並ぶ形で優先席の前のつり革につかまりました。地下鉄が走り出してしばらくすると、その彼女が腰をかがめて前の席に座っている年配の女性の耳元で何やら囁いたのです。おや、知り合いに気がついたのかな、などと想像して見ていたのですが、どうも様子が違うのです。その年配の女性は、はっとした表情で、片手で膝の上の荷物を押さえながら、もう一方の手でブラウスの前に手をかけました。そこでようやく私も気がつきました。女性のブラウスのボタンがいくつか外れていて、上から見ると、下着が見えてしまっていたのです。それをそっと伝えたのでしょう。懸命にボタンをかけようとするのですが、なかなか止めることができません。どうやら手が少し不自由だったのですね。なんだかこちらまで焦ってきます。とその時、その女性が再びかがみ込んで、小さな声で、お手伝いさせてくださいね、とささやき、にっこりと微笑みながら、あっという間にブラウスのボタンを鮮やかな手つきで止めてしまったのです。あまりに意外なことに、あっけに取られていた女性。でもその顔にはすぐに笑顔が浮かびました。親切が本当に嬉しかったのでしょうね。参った。思わず私は心の中で拍手をしていました。さすがは早変わりや着替えに慣れているモデルさん。それにしても何という自然体でしょうか。次の駅で会釈をして颯爽と降りていく彼女の背中に向かって、年配の女性は何度も何度も頭を下げていらっしゃいました。さらに私は私で、心の中で、リッツ・カールトンで働きませんか?と大声で叫んでいました。 混み合った東京の地下鉄の車内、まるで無縁社会や孤絶社会をそのまま表しているような無機質ないつもの通勤時間帯。でもその時、その一角だけは確かに暖かな空気に包まれていたような気がしたものです。人は誰だって社会の役に立ちたい、人のためになることをしたいと思っているものです。人の気持ちを考えて行動するという感性、そのためのアンテナとレーダーの感度が少し弱くなったかなと感じられたら、一度立ち止まって磨き直してみてはいかがでしょうか。そのためのヒントは仕事の中にたくさんあります。おおよそプロと呼ばれるような方はアンテナとレーダーを磨き続けている方が多いように思います。日々習慣づけて磨くことで、あなたも大きな飛躍を遂げることでしょう。あのアブラハム・リンカーンもこう言っています。もし木を切り倒すのに6時間を与えられたとしたら、私は最初の4時間を斧を研ぐのに費やすだろう。本書が皆様にとりまして感性の刃を研ぐための一つのヒントとなりましたならば、それに勝る喜びはありません。2011年8月、高野昇る。